ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェノミクスジャパン営業スペシャリストのユミさんです。ユミさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。本日はゲストとして医療法人小花輪院院長、小花輪正人先生をお迎えし、お話を伺います。本日のテーマは新型コロナウイルス感染と不妊治療についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
FM 西東京の A スタジオからお届けしております。さて、今日のゲストの方は Zoom で、
はい、
ご出演いただきます。よろしくお願いいたします。はい、ゲストの方はこの方です。医療法人小花輪委員院長の小花輪正人先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私どもにはZoomなので先生のお顔が見えておりますが、先生よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ではまず先生、リスナーの皆様にですね、クリニックのご紹介、自己紹介をお願いします。
はい、小花院で医師及び理事をしております小花輪です。よろしくお願いします。小花院はですね、1974年1月より産婦人科として即の代より開業して、現在まで約40年続いております。で、不妊治療に関しては1990年より開始して、茨城県で最初に本格的に生殖医療を開始した施設の一つです。で、僕は、2013年に千葉大学医学部を卒業して、その後初期研修をして慶応義塾大学病院の産婦人科教室で産婦人科研修を経て生殖医療を学び、2019年より小花院に就職しております。
はい、よろしくお願いいたします。さて、由美さん、
はい、
小花輪院では、
はい、
エラ検査を、
はい、そうなんです、
はい
はい、たくさん の症例についてですね、弊社のエラ検査使いいただいてます。
はい
はい、その中でいろいろ先生はご活動の中で市民講座でエラ検査のご紹介をいただいたりですとか、いろいろこう皆様にエラ検査をご紹介してくださってるんですけれども、小花先生、ぜひですね、クリニックの方で、患者様にどんな患者様にエラ検査を進めていらっしゃるか、あるいは特に何かお話しいただけるご症例などがあれば、ちょっとご紹介をいただきたいんですけれども、よろしいですか？
はい、当院ではエラ検査、トリオ検査については着床不全の患者様にお勧めしてるんですけども、特に2回以上ですね、いい肺、肺盤胞、3日目の肺でもいいグレードの肺を戻しても妊娠しない場合の患者様を対象として、エラ検査、トリオ検査を勧めてます。で、特にエラ検査は当院にとって欠かせない検査となってまして、というのもやっぱり WOI、着床器がずれている患者様、大体は世界的に25から30%いるという話ですけども、やっぱり当院で着床不全の患者様、2、3回移植しても難しい方に適応して検査してみると、やっぱり 40% ぐらいは着床器のずれを持っている患者様がいるんですね。
はい、
というところで、やっぱり着床器のずれはなかなかこう、妊娠しない方にとって早めに知っておくべき検査なんじゃないかなと思いまして、はい、導入しております。
はい、ありがとうございます。先生、他にもですね、エラ検査とともに MR リス検査、細菌層の検査ご実施いただいてるんですけれども、このトリオ検査3つ検査合わせたものもお使いいただいてて、こちらはどのようにご活用いただけてるのかなというところをちょっとご紹介いただけますでしょうか。
はい、当院ではトリオ検査に関しては子宮鏡をまずですね会食の前に行うんですけども、そこで炎症がない患者様でも着床しなかったりですね、あとは炎症があっても妊娠したりする患者様が結構いたりして、やっぱり子宮鏡の検査だけだと子宮内膜の炎症や細菌層は分からないと思います、はい、というところでやっぱりなかなか妊娠しない方には、エラ検査も大事なんですけども、やっぱり子宮の中の細菌層乳酸菌の割合を知るためには、MR リス検査も同時に行うというのがいい方法と考えております。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先生、今日はZoom でご出演いただいてるんですが、まさにですね、このラジオも最初はね、もちろんいつも通りスタジオにゲストの方をお招きしてお話し していたんですが、やっぱ新型コロナウイルスの影響で、リモートで収録するっていうことも非常に、増えましたよね、
ゆうみさん。そうなんですよね。
先生のところでもやっぱり新型コロナウイルスのご質問というか、患者の皆様から何かお声っていうのはありますでしょうか。
そうですね、やはりこうコロナが流行ってまして、でなのでやっぱり、患者さんも新型コロナウイルスにかかるのが怖いというところで、なかなか一時期患者さんがなかなか来てくれなくなったというか、なかなかこう対面の診療を望まないという時期はあったんですね、でそういったところでやっぱり情報をこうしっかり整理することが大事だと思いまして、改めて、妊娠とコロナについてっていうのはすごい勉強させていただきました。
いろんな情報が SNS とかだったり、口コミでだったりとかでちょっと不安に思われてる方も多いんじゃないでしょうか。
そうですね、本当にいろいろな情報がもうありまして、で患者様からは本当やっぱりコロナになると不妊になってしまうんじゃないかとか、あとコロナワクチンでも不妊になってしまうんじゃないかとか、あとコロナで本当にかかってしまうと精子が全くゼロになるんじゃないかとか、いろんなこう情報を患者様から聞かれるんですけども、本当にこう、本当に信憑性のある情報もあるんですけど、全くこう根拠はないともおっしゃることもあるので、やっぱりいろんな情報がちょっともう活用してるのかなと思います。
はい、具体的にぜひ先生からですね、その新型コロナウイルスと妊娠、不妊への影響を具体的にお話しいただけますでしょうか。
はい、そうですね、まず当院で最も多い質問としては、妊娠中にコロナになったらどうなるんですかっていうことがすごい聞かれるんですね、で文献とかによるとほとんどの妊婦さんは無症状で終わるんですね、でなのでコロナはやっぱりそんなに毒性が強くないっていうところで、本当に無症状で終わるっていう感じが多いみたいなんですけども、ただ2020年の9月頃に報告された学会の論文によりますと、大体コロナの192件の研究のレビューなんですけども、73% の妊婦さんは無症状だったっていうデータが出てます、ただ、コロナの臨床症状のいくつかが、普通の妊娠の状態、例えば、倦怠感とか、息切れ、鼻詰まりとか、吐き気とか、普通にそういった症状被ることはあるんで、ちょっと症状に関しては、妊娠している状態とコロナの状態、結構見分けがつかないっていうことが、考察で言われてます。
そうすると皆さん情報過多で不安になってると思うんですけれども、実際こうコロナかどうかっていうところの診断っていうのはちょっと難しいと思うんですが、その辺は先生どんなふうにお考えでしょうか。
そうですね、やっぱりこう熱と本当倦怠感とか症状があって、やっぱり風邪症状とかそういったことでもう症状がある場合はもう疑わしい場合は本当に検査するっていうのが一番だと思うんですね。で、適切処置を受けた方がいいとされてまして、で、コロナによって妊娠中特に初期に関してはちょっとまだデータが少ないんですけども、やっぱりこう流産のリスクが一時期上がるって言われた報告も結構出てたんですね、っていうのも以前こう SARS とか MERS っていうのが流行した時にはウイルス性の感染によって免疫状態が 悪くなって流産増えたっていう事例が報告されてまして、う
ん、はい、
それからこう、まあ、コロナも同じ SARS なんで流産が増えるんじゃないかっていう意見が出てたんですけども、
はい、
まあ、今のところ報告ではですね、流産が、まあ、増えるっていう論文と増えないっていう論文もあって、
はい、
まあ、ちょっとどちらか答えが出てない状況なんですけども、うん、少なくともこう、まあ、炎症といって、まあ、熱が出て体に炎症が起きること自体で子宮収縮っていうのが起きることがあって、はい、うん、流産のリスクになるとは考えられてますので、
はい、
やはり妊娠中はなるべくかからない方がいいですし、かかった場合は適切な対処を早めにすることが必要なので、はい、検査はすべきだと考えています。
はい、ありがとうございます。
さあ、後半もZoomでご出演いただきます。医療法人小花輪委員委員長の小花輪正人先生です。先生、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
由美さん、では早速先生に、
はい、はい、ですね、このコロナについてですけれども、患者さんから一番こう多くいただく質問って何かなと思って、うん、ちょっとそのところをご紹介いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
それで患者様からよくいただく質問として、性交渉でコロナに感染するかどうかということはよくいただきます。
はい、はい、
で、まあ、これに関してはまあ、やっぱり海外でもいろいろな研究がありまして、まあ、性行為を移ったんじゃないかって言われる報告もあるんですけど、いろんな文献調べてみると膣の分泌液にはコロナは検出されたことがないんですね。で、ただ精子にはコロナ検出されたことがあって、
はい、
でやっぱり性行為で感染する可能性はあるけど、どちらかというと、まあ、キスとかハグによる接触感染の影響が大きいんじゃないかということで、性行為自体よりもそういった接触によるものじゃないかというのが言われています。
そしてでは、その、質問の中に性交渉でうつるのかというところから、女性だけではなくてこう男性の皆さんへのこう影響っていうのは何か先生あるんでしょうか。
そうですね、やはり男性に関してはこうやっぱり気をつけなきゃいけないのは、コロナにかかるとですね、ウイルス性精巣炎といって、まあ、やっぱりウイルスによる炎症によって精巣に炎症が起きて精子が減ってしまうとか、精子の運動率が下がるっていう文献が結構出てるんですね。なのでおそらくコロナは男性不妊に影響する可能性っていうのが指されてます。
では先生、ちょっと精子への影響があるという話なんですけれども、そうすると先生の患者様の中でちょっとそういった症例があったとしたら、ちょっとどんな感じかちょっとお話しいただけますでしょうか。
はい、そうですね、当院でもコロナウイルスにかかって、入院された方とか無症状だった方とか様々いるんですけど、
はい、
そういった男性の方の精液っておそらく影響あるだろうと言って、コロナの感染から回復した後に調べてるんですね。
はいはい、
そしたらやっぱり意外とですね、全然影響がなく、精子の所見は感染前感染後変わらない方もいれば、
はい、
全く無症状でかかったのにがっつりこう精子の運動率が落ちてるとか、そういった患者さんもいるので、精子の数が少なくなってる方もいるので、
はい、
やっぱり人によって影響があるないがあると思います。
ありがとうございます。そうすると、精子に、まあ、影響があるとしても、まあ、卵が作られる上ではそんなに不安は感じなくていいということでしょうか。
そうですね、まあ、ただやはり感染した後に関しては精子が減ってしまっている可能性があるので、必ず、まあ、感染後の精液検査っていうのは大事になるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。
そして、じゃあワクチンを、まあ、打つという選択などを含めてなんですけれども、患者の皆様からこのあたりも結構こうリアルなご質問ってあるんじゃないですか、先生。
そうですね、本当にワクチンを打つことでこう、まあ、メリットデメリットっていうところで、まあ、やっぱ不妊になるんじゃないかとか、妊娠はできるのか、そういった質問がすごい多いです。はい、
先生、なんてお答えされるんですか。
僕としてはやっぱり基本的には不妊に影響はなくてですね、特に妊活中いつの時期でも接種はしていいということを話しています。
それでは先生、今回もワクチンが皆さん打ち始めていますけれども、ワクチンが出る前と今の状態と治療に不妊治療に対する患者さんの思いってどう変わったかって、先生何か感じになられることありますか。
はい、ワクチンがやっぱ出る前っていうのは やっぱりこの感染防ぐには本当にもう行動を変えるしかないっていうことで自粛する方が多かったんで、
はい、
やっぱりこう治療をもう1年休みますとか半年休みますって方は結構いらっしゃったんですけど、
はい、
今こうワクチンっていう、こう武器ができたので、じゃあこれを接種すれば大丈夫だってことで積極的に治療を再開してくれる方が増えたんですけど、
はい、
またそこでこうワクチンを打つべきかどうかっていう議論に置き換わって、今よく質問いただいてます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして先生、今日はですね、新型コロナウイルス感染と不妊治療と題してお届けしたんですが、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。最後に、まあ、この今のねワクチンのお話も含めてなんですが、もう不安にお感じになられている患者の皆様、リスナーの皆様にぜひメッセージを頂戴できますか。
はい、メッセージとしては海外を中心として、まあ、既存の報告では妊娠中の女性の方がですね、妊娠しない女性よりも、まあ、コロナ感染した場合の重症化リスクは多少高いかと言われています、はい、というところでやっぱワクチンはまあ、コロナの感染や重篤な死亡とか防ぐのに非常に効果的だと思います。で、妊娠を考えている方やまた妊娠中の方はワクチン接種を拒否したりとか、
はい、
ワクチンを接種を待機することで、まあ、自分自身だけじゃなく、まあ、赤ちゃんや今後できる赤ちゃんに関しての重大リスクを持っている可能性があるということを留意してワクチンを受けるかどうか考える必要があると思います。で、特に、まあ、感染力の強い、まあ、デルタ株とかは若い方でも重症化を起こすことがあるため、ワクチン接種の重要性がすごい高まっているので、ワクチン接種を迷っている患者様は、まあ、ワクチン接種について今一度知識を整理して接種をご検討いただければと思います。当院では一応新型コロナウイルス妊娠や不妊の情報をもとに情報を、まあ、アップデートして毎回患者様に説明しておりますので、情報に関しては聞いていただければいつでもお答えしますね。はい、ぜひワクチン接種というのをまあちょっと前向きに考えていただければと思います。
はい、かしこまりました。ありがとうございます。先生、来週はですね、さらに、妊娠に良い食事サプリメントについてもお話聞かせてください。
はい、
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
時間となりました。今日は医療法人小花輪委員院長の小花輪正人先生にお話を伺い、アイジェノミクスジャパンの由美さんと一緒にお届けしてまいりました。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。